チェンジ最強眉毛の裏に。はーということで始まりました。
張ったね。
張った。
張ったね。
だからもし今、イヤホンで聞いていらっしゃる方は、
びっくりしたかもしれないね。
ビンってなったかもしれない。
始まりましたね。
始まりました。
今回でなんと
第10回。
第10回来ました。
はい。
なんとか10回目まで無事来れましたね。
テーマが宇宙戦艦ヤマトです。
ちょっと振り返ろうということ。
そう、
古典というか、
うん、
まあその SF アニメを語る上で欠かすことのできない、
作品だと。
ヤマト、ガンダム、エヴァとあってね、ヤマト今まで全然触れてこなかった。
触れてこなかった。
10回目っていう切りもいいので、今回宇宙戦艦ヤマトということで。
そうです、
見てきましたね。
そうです。
テレビシリーズの一番最初の全26話をとりあえず見て、始まりましたね。カヨタンと来たんです。
ああ、なるほど。今回もアニメ20話を一晩で見てまいりました。日曜担当中でございます。
よろしくお願いします。
はい。
今宵ヤマト。
そう。
どうでした？
寝不足です。
ただ眠いとね。
眠い。
うん。いや、僕はすごいね。やっぱ見てよかったな。
見てよかったよ。
思いましたね、宇宙戦艦ヤマトは。
やっぱ疑問点は何個かあるよね。
やっぱ。やっぱだからさ、そのマクロスの時もそうだったけどさ。イメージみたいなのがあるわけじゃん、自分の中で。大体の概要は知ってたでしょ、話の。
知ってた。
で、いざ見てみたらちょっと違ったなとかっていうのが結構あったりするでしょ。
ちょっと違ったなっていうか、いや、俺はそれは前から思ってた疑問なの、俺は。
おうおう。その疑問が解消されず。
そうそう。じゃあ、なんでこういう設定にしたのかなっていう疑問。
ああ。
っていうのはあった
んだけど。なるほど。まあ、じゃあ、その辺の話はね。
はい。
番組の最後の方で、そう。やるとしました
。これやっぱ討論の中でね、やっぱ答えだ見つけていけたらなと思っておりますので
。はいはいはいはい。じゃあ、お楽しみに。はい。してくださいということで。今週は何かしら話すようなことはありましたかという話ですけど、なんかある？
あるね。
お、ある？
ある。
本当かい？
あの、居酒屋さんの話なんですけど。
居酒屋さんの話？ちょっと待って、居酒屋さんの話は僕多分聞いてるし、さっきね、本番始まる前に。
これは共感できないってね。
うん。
だからないですよ、だから言うなれば。
ないのか、今週は特に。僕もね、ラジオで話すようなことはあんまないんですけどね。あれですね、今週のというか、最近の、ちょっとネットの流行りというか、中山くんあんま知らないかもしれないけど、まあ、この間東京ゲームショーがね、開催されましたよ、僕はもう行かなかったんですけど、今年は、はい、でその中でね、発表されたあるゲームがありまして、
来てると
ちょっとすごい話題になってるんですよ。主にそのニコニコ動画方面で。
お、
知らない？
全く知らない。
エルシャダイっていうね、
名前聞いたことある。
聞いたことある。
エルシャダイという。
エルシャダイというね。
という名前を聞いたことある、私
は。これは多分アクションゲームなんですけど、これがね、まあすごいんですよ。
あ、そうなん。
うん。あの、プロモーションビデオっていうかさ、トレーラーっていうのがさ、
うん、
発売が近づいてくるとこう出すじゃない、最近は。ゲーム会社が。で、まあエルシャダイのトレーラー第1弾っていうのが発表されたんだけど、まあそれがね、わけがわからないのよ。
お
う、見たことない。
ない。
今はもうすごいんですよ、ニコニコ動画で。いじられて、いじられて。
あ、そう、だから、すごいなんかネタにされてる。
そうそうそうそう。
エルシャダイというものがあるって知ってたけど、それがゲームとは知らなかったし。
そう。
それがトレーラーとかそういうのは全く知らなかった。
多分これ来年発売予定なのかな。Xbox と PS3 で。これがね、なんて言ったらいいのかな。とりあえず見てみるしかないね。
そうそう。
うん。
何それはもう滑りそうってことなの？
面白そうでは。オプーナってわかります？オプーナ。これは去年ぐらいすごい。
オプーナっていう
のは、ね、話題になったゲームなんですけど。
俺名前は聞いたことある。
Wii の。
名前聞い
たら、要は、売る気があるのかと。
ああ、やっぱそっち系の。
いうような、なんていうのかな。だから、笑っちゃうんだよね。オプーナはどういうゲームだったんだっけな。なんかこう、やる気を感じられないんだな。オプーナに関して言えば。キャラクターのデザインとか。で結構面白いゲームだったらしいんですけど、オプーナは。Wii で発売されてね。このエルシャダイっていうのはね、なんつったらいいのかな。なんかまず、なんか神話みたいな感じなのかな。うん。
まあ、それで言ったらなんかワンダとかも神話的な感じはありますけども。
だワンダのさ、トレーラーっていうのはもうすごいワクワクするしさ、
うん、
なんていうのこう、なんだろう、買いたいなって。
購買
やってみたいなって思うじゃない、エルシャダイに関しては、何が言いてんだこれはっていう。まずね、なんか、二人メインキャラクターがいて、一、人、ちょっと名前よくわかんないんだけど、なんか、なんだ、シュッとしたイケメンの人がいきなり出てくるの。
はい、
パッ、トレーラー始まった瞬間、話をしようって入ってきて、あれは30何万年前のことだった。いや、1万何年前のことだったかなみたいなことを真面目に言い出す。全然違うじゃん。30何万年前って1万年前のこと。
要するに俺は長生きしてるからそのぐらいのビビタル的だよ、みたいな。
始まって、いや、 でもまあこれを見てる君からしてみたら明日のことなのかもしれないけど、うんとかなんか言い出してあれはなんだっけな、72個の名前を持つ男、確か最初の名前はイーノックつって、なんかそのイーノックっていうね男が多分主人公らしいんだけど、なんかそいつの話をし始めるわけ、
うん、
イーノックって、あいつは昔から俺の言うことを聞かない男だったつって、うん、こうなんか始まるのよ、バーッエルシャダイっていうロゴが出てきて、
うん、
でなんつったらいいんだろうな、なんかこう神殿っていうのかな、か謎の空間にそのさっきの最初喋り始めたやつと、
うん、
イーノックと思われる
人物がね、
イケメンはイケメンなんだけど、なんかこうちょっと笑っちゃうような、
うん、
あの金髪の、ロン毛の兄ちゃんが出てきて、
うん、
でそんな装備で大丈夫かって聞くわけよ、その最初に喋り出したやつが、
イーノックに対して、
ね、イーノックが、うん、大丈夫だ問題ないって言って、
うん、
なんかこう古いね、中世の、なんか甲冑みたいのを被るわけ。
かぶ
って。ダッセー感じの。で、それを被って、バーってこう降りてくるのよ。
うん、
その、場所から。で、こう地上に降りてくわけ。
うん、
バンって着地すると、なんか敵みたいのがね、襲ってくるんだけど、もうすげえボコボコにやられるわけよ。バーンバーンって。速攻で、
うん。
で、なんかこう、ゲームオーバー画面みたいになるの。実際のゲームの、コンティニューゲームオーバーとかで出るの。
うん、
バーって、あの、暗転して。で、そこでナレーションが、神は言っている。まだ死ぬべきではないと。っていう、なんかナレーションが入って、
うん、
で、なんかこう、巻き戻しが始まるんだよ。
おー
つって。で、どこまで巻き戻るのかといえば、その、タイトルロゴが出てくるとこまで巻き戻るの。
お
ーバーンつって。で、またエルシャダイっていうタイトルロゴが出てきて、
うん。
で、それがまた消えて。で、そんな装備で大丈夫かってまた始まるわけよ。
うん、
そしたら、イーノックが、一番いいのをくれっつって。なんか一番いい装備になるわけよ。で、また、なんつうの？あの、ドヤ顔みたいな顔を決めて、またピューって落ちてくる、
うん。
そうすると、今度は、なんかすごい強いわけよ。バンバンバンバン、敵を倒していくの。ただ、あの、装備はさ、関係ねえんだよ。避けてるから。で、なんかこう、実際のね、
あ
の、ゲーム画面がちょっと入ったりして、なんかやって、戦っていくっていうね、プロモーションビデオなんだけど、やっぱその、なんていうのかな。そんな装備で大丈夫かっていうのと、大丈夫だ問題ないっていうのと、神は言っているっていう、この三つのフレーズが、もう、面白いわけよ。結局。で、それをもういじりまくってい
う。そうだ、大丈夫だ問題ないって、なんか聞いたことあるわ、それ。それ、そのネタだ
って、
エルシャダイネタなんだ。
これがね、絶妙なんだよね。
それは見たくなったわ。
これぜひね、だから収録終わった後見せますけどね。面白いんで。見てください。もうみんな知ってると思う。
う
ん、この放送を聞いてるような人は、絶対知ってると思う。
で、俺一番疎いもんね、
なんか。うん。エルシャダ、だから俺はね、多分買うね。
いや、だからそうなるよね。
エルシャダイを買うね。結局ね、もう、
一番いいのをくれって、みたいな。
面白いんだよ。だからそれを、なんていうのかな。その、それを使ってまた新しいのをね、作っていくのはすごいよ。いわゆるそのマッド的な。
うん。
うん、どれも面白いですよ、やっぱり。
ああ、そう。
いいドックっていう。
それだから元を作ったのもすごいよね。
だからさ、それ、そういうのってさ、やっぱ狙ってできるもんじゃないよな。
いや、違う、それ、なんか、あの、マットで広がることを予測して作ってんじゃないの、むしろ。
いや、だとしたら、相当
な切れ物ですよ、
ね。だから、計算してないように計算して作るっていうさ。
そうなんでしょうね、多分。
すごいよな。天才ですよ。
だから、マットなんて、ほんと、だから、最もいいトレーラーになるわけだよ、言うなれば、
うんうん。
広がりを持つ。
そうだね。いじっていじってね。
それだと思うな、
面白いよ。
そりゃすごいわ。
だから、なんていうのかな。もう、最近そういうの少ないじゃん、話題作っていうのかさ。うん、ゲーム業界。
なるほどね。
だから俺は敬意を表して、買いますよ。
みんなそういう気持ちになるんだろう
ね。だからね、オプーナはね、売れなかったんですよ、正直。うん、ただ、エルシャダイはね、俺結構売れると思うん
だよ。俺も思う、それ
聞いたら。なんだかんだ言って。
今だ、その関連のマットがもう、マットマットしてるわけだ
よ、
それ。
うん。なんかね、だから結局わかんないのよ、どんなゲームか。
だろうね。
うん。だから気になるじゃん。
アクション系かなぐらいしかわかんないわけでしょ、
そう。まあメタルギアソリッドがいい例ですけど、まあ、トレーラーがすごいよくできてるっていうのはいいんだけど、うん、もう大体わかっちゃうんだよね。話とかさ。
ああ。
もう3の時はすごかったよ。3のトレーラーは僕もう何百回と見ましたから、うん、もうゲームやる前から話知ってましたからね。8割ぐらい。だそういう面ではさ、今回のこのエルシャダイトレーラーはね、素晴らしいものを感じたね。
いや、それを、そんなのに今人気になって
る。今ね、人気なんです。あともう一個ね、流行りがね。稲船さんって 知ってるでしょ、ロックマンの生みの親、
うん、
あの人が今来てるんですよ。
来てるって、来てるって、どっちの来てるな。
え、だからこう、いじられてるんですよ。要は、うん。あの、ガイアの夜明けっていうさ、
うん、
テレ東でやってる番組あるじゃん。
うん、
ドキュメンタリーの。あれでカプコンが、
リュウさんだっけ、あ、それカンブリア州。
それはカンブリア州。9で。
9で。
カプコンがね、うん、特集されたわけよ。
はい。
1ヶ月ぐらい。
じゃあもう出てくるわね、稲藤さんも。
で、俺もね、全部は見てないんだけど、うん、その話題になってるシーンがあって、うん、企画会議の様子をね、
うん、
その取材してるっていうシーンで、ある人が、まあ、ディレクターみたいな人がちょっと今回こういう作品を売りたいんですけどっていうのを、うん、そのカプコンのお偉い人たちに見せるわけよ、プレゼンするわけよ、
うん、
プレゼンして、で取締役とかの人がちょっとこれは弱いなみたいなことを言って、
うん、
で、まあ、稲船さんも結構偉い立場の人間ですからコメントをするんだけど、そのコメントが、うん、まあ、面白いという
か、お、
うん、結構ズバズバ言う人なのよ、稲船さんという人は、うん、で、お前これ、どんな判断や、金をドブに捨てる気かっていうところが、すごく今クローズアップされてて、
うん、
だから流行語ですよね。金をドブに捨てる気か、どんな判断や、あと大丈夫だ、問題ないとか、その辺がね、今流行りに流行ってるわけです
よ。なんか、だから、稲船さんのマットマットしてるわけ
じゃん。そうだ、稲船さんの、その、キャプチャー画面、どんな判断だっていう。画面がもういじるにいじられて、そのイーノックの顔になってるとか、そういう、そういうコラボが起きて
る。エルシャイナフネみたいな。
そう。それがまた両方知ってるから、面白くてしょうがなくてね。稲船さんはすごいんですよ、今。稲船さんブログもやってて、このところで。なんていうのかな。まあ、ガヤが言ってくるわけじゃない。稲船どうなんだと。
なるほどね、その。
で、それに対してさ、いちいち反論するわけよ。
おもちゃじゃん、そしたら。
だからそれはまた盛り上がるわけ、結局。結果としてね。
おもちゃになっちゃってる、
うん、俺はその姿勢すごい好きなのね。
うん、
メタルギアソリッドの、まあ、小島秀夫監督という人がいますけど、うん、あの人は結構、なんていうのかな。そういう反論には応じずに、
大然と
構えない。嫌われないようにね。
ああ。
下手に出てやってくる人なんだけど、うん、そういう人よりかは、ああいう稲船さんみたいな人の方が、やっぱ面白いんだよね。見ててね。うん。最近で言うと、うん、結構カプコンまた調子悪くなってきてるわけですよ。
いや、もうわかりますよ。
デッドライジング2とか、ロストプラネット2とか、稲船さんがプロデュースしてる作品いっぱいあるんですけど、まあ、こけてるわけね。最近。結構、落ち目なんですね、今カプコンはまた。カプコンってそういう会社で、もうダメ、もう潰れるってとこまで落ちぶれて、なんか新しいのが出るんだよ。
なんか最悪だよね、人間としては。もうギリギリまで追い詰められないって。小学生みたいなことでしょ、要するに夏休みの。
そうだね。うん、もうだから、8月31日の11時59分に本気出すみたいな。
うん、
でも、なんだかんだで、なんか名作が生まれていくんだよ。不死鳥のごとく蘇っていくんだよね。ロックマンスト2でさ、バーッと来たわけじゃん、カプコンで。うん、で、だんだんその、だから、悪いところは、
そう。
勢いづいた、ストーリーに、ストーリーじゃない、そのシリーズを、もうそれに頼っちゃうんだよね。しばらくね。4、5年。で、だんだん飽きられてきて、やばいやばいやばいやばいってなってきたら、新しい、全く新しいやつが出てきて、それがヒットする。まあ、そういうのがバイオハザードだったり、
デビルメイクライ。
デビルメイクライだったり、鬼武者だったり、逆転裁判だったりするわけじゃない。で、最近ちょっとあんまりね、カプコン。
また名作出る。
新しいのが出てきてないと。やばいと。だそろそろまた出るんじゃない？
エルシャダイはカプコンではない。
エルシャダイはカプコンではないですね。
うん、それなら面白いけどね、
うん。まあそうですよ。その稲船さんがね、
うん、
一番思い入れがあるというロックマンダッシュという作品。
うん、
僕も一番最初に買ったプレステのソフトですから。大好きな作品。これがなんと、任天堂 3DS で復活ですよ、
ね。
うん。これはすごいね。
ダッシュ3でしょ。
ダッシュ 3A。もう完全にもう俺たちに向けて作ってくれてるよね。
そうだよね。
だって、もう10年前ですよ。
うん。
2出てから、うん。で、今の子供なんて知らないでしょ、
俺見に行ったもんだって。ロックマンダッシュ3の
ブログ公式サイト。
公式サイト。
うん。
10年の沈黙を破れみたいな、
ね。うん、だから、もうそういう、なんつうのかな、時期に来てるよね。当時、小中学生だった人たちが、だんだんちょっともう社会人になり始めてっていう。もうその層しか狙ってないよね。
うん。
基本的に、今回に関しては。もうポケモンとかもそんな感じなんでしょ。
いや、ポケモンは下が入ってくるんだよね。
あ、そうか、そうか。
そうなんだよ。だからそこ違うんだよ。
下も入ってこれるんだよ。
うん。
うん、だから、なんつうの、スーファミ世代リバイバルみたいな波がだんだん来るかもね。
もう来てたじゃん。
どう？
エストポリスとか。
ああ、いや、でもさ、それがさ、うん、結びついてないじゃん。
そう。
成果に。だまだまだよ。もう、あと1、2年かな、なんかこう、ドーンと来る気がするんだよね。
うん、
あの時の盛り上がりが。 来てほしいけどね。
じゃあ、ユニバースはどうなんですか？
ユニバース？
ロックマンユニバース。
メガマンユニバース、ね。
メガマンユニバース。
これはね、これはちょっとね、申し訳ないですけど、ダメっぽい。
いや、やばいでしょ。
これやばい。うん。まあ、どういうのかっていうと、なんだっけ。自分でステージとかキャラクターが作れる、
うん、
要は改造ロックマンの公式版みたいな感じで、なんかね、クオリティがあまりパッと見、よろしくないというか。よろしくないというか。
なんかロックマンの顔もなんか変だし。
うん。なんかね、あれ、ファミコンにしちゃえばいいのにね。絵の感じを。そしたらまだ、とっつきやすいのに。変に 3D モデルにしちゃって、気持ち悪いよね。
そうそう。
正直ね。ただあれは、なんつうの、そこまで多分力入れてないよ。
そうだろうね。
配信だしさ。
うん。
配信で1000円ぐらいでしょ、あれ。きっと。うん、
だからそれはどうなのって話よね。配信で1000円だから手抜いていいしって話ね。
最初から出すなっていう話よね。まあそっちは多分僕はスルーですけど。
いや、俺もスルー。
ロックマンダッシュはね、やっぱり、買わなきゃいけないでしょ。そうそう、だから任天堂 3DS の詳細が発表されまして。
3次元
3次元ですよ。3D ですから。うん。ただ買う予定はあります。一応発売日がね、来年の2月の26、価格が2万5千円。っていう発表がされたんですけど、結構するよね、2万5000円って。Wii だもんね、2万5000円っつったら。
そう。
それで、ちびっこ買えるのかね、買ってもらえるのかね。
だけな。
なあ、ちょっとね、まあ、ただ、ロックマンダッシュ、出ちゃうということで、購入決定ですよ、う
ん。今までの DS のソフトもできるわけでしょ？
できる、できる、できる。
それは3D にならないわけでしょ？
それはね、さすがに無理だろうけど。あと、メタルギアソリッド3のリメイクも、
3DS。
出すらしい。まあ、それもね、ちょっとどうなのって思うわけよ。もういいよ、メタルギアはと。新しいの作れよ、小島さんって。すごい言いたいんだけどね。
あれ、小島さんはもう何？メタルギアしか作ってない人？
もう最近はずっとそうですよ。
昔は違ったんだ。
小島秀夫の作品って知ってます？メタルギア以外。
知らない。
知らない、
うん。
あの、ポリスノーツとか。
あ、そうなの？
スナッチャーとか。あの、アドベンチャーゲーム。
あ、スナッチャーは知らないけど、ポリスノーツは知って
る。アドベンチャーゲームね、非常にね、好評なんですよ、小島秀夫の。そろそろね、もうメタルギアは、本人もずっと言ってんだけどね、もう俺メタルギアいいわと。新しいの作らせてって言ってんだけど、結局小島秀夫が関わると、な売れるんだよ。面白いっつって。
ああ、うん。
でももうそれもね、俺ない気がしてきた。正直。
もう小島パワーも消えてき
た。小島秀夫とメタルギアソリッドはもういいわっていうかさ、あの、なんか同じようなものに感じてきてしまったわけね。今一番最新作 PSP で。ピースウォーカーっていうのは出てますけども、うん、それもね、ちょっと個人的にはね、どうなのっていう感じだった。
やってみたんでしょ？
一応だからクリアはしましたけど、そっからもう。
発売前の盛り上がり半端なかったじゃん。
そう、すんごい期待してたよ、俺は。来たと。
そう、キーちゃんもほんとトレーラーに踊らされる。本当に。
いや、だってすごい面白そうだなって、期待しちゃった俺がバカだったというかさ、うん、まあ俺に合わなかったのかな。なんかどうも。
ゲームの買い方もあれ出るよね、やっぱり。
携帯機で、
うん、
まあやったのはまあいいんだけど、やっぱプレステ3とかでさ、どっしりやりたいわけよ。
ああ
個人的にはね。わかんないけどね。今度はあの、もう小島秀夫がほとんど関わってない外伝みたいのが出るんですよ。
うん、
あのライデン2で言ったでしょ、
うん。
ライデンが主人公の。
お
メタルギアソリッドライジングっつって。もう全然違う、ゲーム性で、うん。そっちの方はね、ちょっと欲しいかなって思ってるんだけど。もういわゆるさ、小島秀夫がずっと作ってきたメタルギアソリッドっていうのは、もう呼んでね、もう終わらせてあげようよっていう、すごい思うわ。
なるほどね。
かわいそうだよ、あれ。というね。
なるほど
ね。昨今のゲーム業界のお話でしたけど、ね、
はぁ、あ。
最近ゲームやってないもんな。
やってない。
うん。
いや、俺はやってるんだけど。
まあ、ポケモンのみでしょ。
そう。
言ってしまえば。
そう。
うん。僕はね、最近ね、バイオハザード4をね、ゲームキューブ版を引っ張り出して、ちょこちょこやってますね。やっぱ面白いな。まあ、それもカプコンだけどね、うん。結局カプコン作品をどうしても俺はやってしまうね。ロックマンもそうだし。
俺はだから、カプコンってゴッドハンドやってますね、俺は。
あれ一応発売はカプコンか。
発売カプコン。
クローバー。
制作がクローバースタジオで。
あ、だからエルシャダイに、なんか狼のスタッフが絡んでるとか絡んでないとか聞いたんですけど。まあ、とにかく見てみて。
いや、見る。
うん、エルシャダイ。非常に面白そうですね。いろんな意味でね。
いや、面白いんだと思うよ。
うん。ちょっと期待してみましょうよ。どうなるか。 というわけで今週はそんな話でいいですかね。
そうですね。
はい。
いや、多分ゲームの内容も面白いと思いますよ、
ね、だといいですね。
だってそれで面白くなかったら本当にただの釣りでしょ。スーパー叩かれるでしょ、そんなの。
それでね、なんかこう、みんなでワイワイ楽しくさ、盛り上がれたんだったら、それはそれでいいんじゃない。もうだからゲームに払うお金じゃなくて、自分たちを楽しませてくれた、お布施というかさ。
いやいや、それ、そう考えられる人が大半ではないよ
ね。まあね。
少数派だもん、それは。
うん。うん、でもそれぐらい今、ちょっと盛り上がってるから。
なるほどね。うん、
ちょっと応援していこうぜ。
ちょっと見てみます。
はい。
じゃあ、こちらのコーナー行っていきましょう。
はい。
おなよご
きたね。
何週間ぶりでしょうか。こちらのコーナーはですね、あなただけの専門用語、おの用語をですね、紹介していただいて、それを意味を当てていくというコーナー。
ちょっとクイズ形式のね、
はい、
コーナーですね。じゃあ、おの用語ね、やっていきましょう、久々に。
はい、やっていきましょう。
はい。じゃあ、まず、1問目。
はい。
こちらは、おなじみ、ラジオネーム、デンスケさんからいただきました。
デンスケさん、ありがとうございます。
はい、じゃあ、本日、1つ目の、おの用語。
はい。
お友達プレイング。
お友達プレイング、
友達プレイング。例文。
はい。
ああ、お前らお友達プレイングかよ。
おお。アクションとかだね。
おお、アクションゲームをしてて。
うん、
つい使って。
それがオンラインゲームかどっちかです。
ああ、なかなかいい線ついてますね。うん。
だオンラインだったら、
うん、
例えばその、なんていうの、その、オンラインで繋がるわけでしょ。チームプレイとかになるわけ。
そうですね。
でもなんかそこの中の二人だけすごい連携が良くて、うん、俺はガヤかよ、みたいな。ガヤの外かよ。
同じチームの人たちが、ちょっとやたら連携が取れてて、ちょっと寂しいなと。うん、お前ら俺も入れてくれよと。
そう。
ああ。ちょっと微妙に違いますね。
違う。
うん。解説。
はい。
主に、大乱闘スマッシュブラザーズなどの、多人数での対戦ゲームにおいて、
うん、
だから近いね。
近い、
ね。オンラインゲーム。意図せずに、ここがポイント。意図せずに、二人以上のプレイヤーが協力プレイを行った、時のこと。要は、スマブラっていうのは、まあ、チーム戦もありますけども、基本的には、サバイバルというか、デスマッチみたいな感じになってて。たまにありますよね。いつの間にか、二人協力してて、同じやつを倒してた。その瞬間のことを、言うんでしょうな。
なるほど、
ね、例えば、スマッシュ攻撃で、吹っ飛ばされて、さらに別のやつの、サムスのチャージショットが直撃するとか、そういった瞬間に、ちょっとお前らお友達プレイかよと。使ってしまうということですね。
デスケさん大乱闘やってるんですね。
うん。意図せずにというのがポイントだそうで、本当に協力してる場合は共闘とか、あと世当たり上手と呼ぶそうです。
へぇ、
なるほど、なるほど。面白いですね。続いて。
はい。
じゃあ二つ目いきますか。
うん。
じゃあこちらもデンスケさんから。
はい。
いただきました。ニート製造作業。
ニート製造作業。
ニート製造作業。作業っていうところが。
作業
ポイントかな。
ポケモンとか。
おー。
ポケモンなの、ポケモンじゃないぜ。
ポケモン、ポケモン。
ニート製造作業。
うん。
ポケモンの、
うん。
ポケモンで言ったら、固定シンボル捕まえるとか。
固定シンボル？
ポルの源泉とかかな。
どういうことですか？固定シンボルって。
要するにその、伝説のポケモンとかを、
うん、
の、なんかすごい、能力がいいやつを捕まえるみたいな。
ああ、これはな、もうほとんどだから、正解に近いと思いますよ。僕はポケモン詳しくないのであれなんですけど。意味、
うん。
ポケモンにおける負荷作業のこと。
あ、
低個体値のポケモンは、ボックスで一生を過ごすか、レベル1の状態で、野に放される、
うん。
彼らがレベル1のまま、野生で生きているとは、思えない。ということです、
ね。なるほどね。
なるほど、なる
ほど。それがニート的なね。レベル1の子がニート的なことなのかな。
そういうことなのか。ポケモンが、
ニート
的な。
まあ、そっちも、だから、ダブルミーニングでしょうね。
なるほど。
かけ
言葉的な。
うん、
なるほど。ありがとうございます。じゃ続いて。これは、トゥルルンさんから。
はい。
いただきました。このよ。限界コード。
限界コード。
限界コード。例文。
うん。
限界コードに差し掛かった。しかし、こたつにはたどり着けない。あー、ちくしょう。こたつにはたどり着けないっていうところがもうなんかほぼ
こたつにはたどり着けない。
うん。わかんない。
あ、
わかった。はい。
なるほどね。
わかりました。
コンセントまでいかないんだ、コードが。
あー、まあまあほとんどもう正解ですね。はい。解説。
プラグが、
うん。飛行機に 限界コード、あの高さの方のね、うん、コードがあるように、昔の世代のゲームにもコードの長さに依存した行動範囲の制限というものがあった。しかし現在の家庭用据え置きゲーム機はほとんどがコードです。うん、あのコントローラーがね、うん。限界コードのせいで寒い思いをしなくても済むようになっていると。うん、そうなんだよ。最近はもう全部ワイヤレスだな。
そう。
プレス3もそうだし、うん、Xbox もそうだし、うん、Wii もそうですしね。うん、だ最近の小学生は知らないわけだね。コントローラーの
ブンってやっちゃって画面がデューって止まる
っていう。そうだよな。
でも最近さ、うん、Wii がフリーズするようになったんだけど。
あ、本当、うん。
本当に画面が静止するから怖い。
それはただの故障なんでしょうけど、うん、昔はそれあったよね。
あった。
普通にみんなでファミコンないしスーファミをやってて、で母親とかがちょっとその部屋ごめんちょっと間通るよっていう時に足をプラコントローラーないしあの、うん、なんつうの AC の方に引っ掛けちゃって、うん、プツンあー。っていう大惨事っていうね、うん、もうそれもないわけだね今は
ない
めったに、うん、あそういう経験がまあ大事とは言わないけど、まあ、今となっちゃいい思い出
でも俺の部屋は、うん、プレス2なんだけど今まだやって
る、はいはいはいはい、
部屋が狭いから、
うん、
もう実質コードレスだよね
言うなら実質ね
実質コードレス、
うん、あのファミコンのさコントローラーのコードってめっちゃ短かった
短かった
スーファミはまだまだうん、あの、いい方だけど。
プレス2はすげえ長いもん、言っても。
そうだね。うん、
縄跳びいけるぐらいの長さあるだもん。
プレス 2?
うん。
あ、下手すりゃあるだ。
ある。
うん。あれ、どう巻いてる?巻き方あるじゃん。うちはもう完全にコントローラーにこう、ぐるぐるぐるぐる巻きつけちゃうタイプなんだけど。
俺巻かない派だもん。
巻かない派?
だからもう、このコードをまずこう、丸にして、
うん、うん。
その上にコントローラーを置くみたい。
あ。あー
コードを痛めないようにして。
なるほど、なるほど。
ぐるぐるしてると、ま、痛めちゃうから。
痛めるっていうか、こう、跡がついちゃって、ね。
そう、癖がつく
んだよ。なんかこう、あの、グフのヒートロットみたいなんだけど。くれくれくれってね。うん、なるほど。あ、じゃあもう一つ。
はい。
こちらも、トゥルルンさんからいただきましたので、
はい。
こちらの方も紹介させていただきます。いきます。ほんとよ。トイセン。
トイセン?
トイセン。
トイ戦、戦はあれかな?ブス戦とかの戦かな?
あ、専門の戦。
あ、ブス戦の戦って専門の戦か。
あ、違うの?
あ、専門の戦だ。
専門の戦だろ。トイ戦。
トイ戦?
うん。
それか、
うん、
トイストーリーセンターの略、ね。
なんだトイストーリーセンター?
あの、ポケモンセンター、ポケ戦。
あー、センターの戦。
そう。トイストーリーセンター、トイ戦。
トイセンターじゃなくて、トイストーリーセンターなんだ。違いますね。例文行きましょう。
はい。
例文。限界コードの制約を受けなかった、あ、受けなくなった現代では、
うん、
トイセンの風習も薄れてきている。
はあ。
うんうんうん。なるほど、なるほど。さあ。いいヒントですよ、これ。
いいヒントだ。
うん。もう一個ヒントありますけど。
もう一個ヒントあら、お持ちください。
ヒント。
はい。
麻雀用語。
うん。トイメ。
うん。
それは、俺、麻雀用語って知ったの俺、ほんと、って話したよね。
うん。
トイメって俺、小学校の頃から使ってたからね。
あ、家族内でね。
家族内、うん。
それが実は麻雀用語だった。
そうそうそう。
最近知った。
俺だから、向かいって言葉逆に知らなくて。
うん。それもすごいよな。
そう。うん、トイメンの家に行くとか
って。トイメン、トイメン言ってましたね。
言ってた
の。うん。さあ、そのヒントを踏まえた上で、なんでしょうね。限界コードとも絡んでるわけですよ。うん、限界コードの制約を受けなくなった現代では、うん、トイセンの風習も薄れてきている。つまり、昔はあったわけだ。トイセンというものの風習が。
で、トイセンはトイメン
だった。トイメンのトイ。
トイ。
おうおうおう、はいはい。セン。
セン。線。
コード。
コード。
どういうこっちゃ?じゃあ行きますか、解説。トイメン。
うん。
っていうのは、さっきも言いましたように、麻雀用語で、正面にいる人のことを指しますね。トイメンに座っての通信対戦。これをトイ線と呼ぶ。
へぇ
ー。線は通信対戦の線だったね。
なるほどね。
つまりは、ポケモンなど、
うん、
ゲームモイでの通信対戦はトイ線である。
うん。
ちなみに、トイ線には以下のような利点がある。
うん。
1。対戦の時、なんか空気が重くなる。利点なのか、これ。その1。あ、その2。可愛い女の子と対戦して、向かい合うのを妄想できる。逆に、以下のような問題点もあった。
はい。
その1。鼻息が荒いやつとやると、ストレスが溜まる。その2。うわーとか言いながら後ろに倒れると、コードがビーンってなる。
あ
そして最後。現実は男としか対戦していない現実を思い知らされる。
なるほど。
なるほどね。だから僕は、このトイセンはほとんどしたことがないわけですね。
そうね。
あ、でもあれだ。あのロックマンエグゼの対戦で、ゲームボーイアドバンスでやりましたね、よく。はい、うん。だそれももはや、ないわけだね。 ワイヤレス通信が当たり前な。
そう。
世の
中。ワイヤレスで、
ワイヤレス対戦。
ワイヤレス女の子だってあるよ、俺は。
ワイヤレス女の子
あるよ。
ワイヤレス女の子
ワイヤレス女の子あるよ、俺は。
経験かってこと、ね、
経験
か。やったことがあるってこと、ね、ああ、なるほど、なるほど。ああ、なるほどね。面白いですね、やっぱり、この用語は。
面白い。
この用語ね、僕すごい好きなんですけどね。
はい。
うん。なかなか、この、デンスケさん、トゥルルさん以外の人から送られて、来ない。
そうですね。
これが非常に問題だ。うん、送ってきてくれ。
そうですね。
これを聞いてる数少ない、はい、リスナーの方々。どんなんでもいいからね。
そう、どんなんでもいい。
どんなんでもいいから。
どんなんでもいい。
投げてきてほしいですね。
ワイヤレスって言っても二通りあるからね。
お？
その、近場にいるパターンと、
うん、
本当に遠くに
いる。Wi-Fi のってこと？
そう。
うん。
あるパターンもあるからね。
だからまたなぜその話を持ってきた？
今なんかそれを。
言いたくなったんだね。
言いたくなった。
だから、小野用語。
はい。
メールが溜まり次第ね。またこうやって
紹介
していきたいと思いますので、
はい、
ぜひとも、送ってきてくださいと。
お願いします。です
よ。じゃあアドレスの方言っておきましょうよ。
それですね、アドレスはですね、うなり 10@live.jp、うん、うなり 10@live.jp、
こちらの方までね、送ってきてくださいと。
はい。
いうことですね。
初めてのメイド喫茶という、
ね。特典音声を、ね。
特典音声、
差し上げます。
聞きました。
聞きました。自分で。どうでした？
いいや、まとまってるね。
あ、ほんと？結構カットした場面多いですけど、
はい、
うん。
まとまってる。
まあまあ30分くらいで、コンパクトの内容になってますんで。ちょっと聞いてみたいなっていうのは、
はい、
どんな内容でもいいのでね、
はい
送ってきてくださいということですね、
はい、
じゃあ今回の小野用語以上、
はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ続いてはこちらのコーナーでございます。質問オレマチ天国、はい、こちらのコーナーですね、うん、あるテーマを毎回決めまして、ね、それに対するテーマに対するそれに対するテーマに対するそれに対するテーマに対するんだからすごいものだ。
なんだその軽やかに言おうと思ったけど全然言えてなくてごまかせてもいないような言い方は。まあテーマを決めてね、
はい、
ランキング形式で発表していくという、はい、ベスト3を決めようというね。
そうですね。
そういうコーナーですよ。
はい、
今回のテーマが地球滅亡まであと1年。
はい、
あなたならどうする？
どうする？
ちょっと大喜利的な、
はい
匂いがするテーマですけども、結構ですね投票の方は、いただきましていろいろと。まあ、投票の方と、メールの有無と我々のベスト3ってありますけども、じゃあ何からやっていきましょう。
投票を見てみて。
投票の方からいきましょうか。今回はですね、なんと全部で22票もいただきました、
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ下から順に、発表していきます。
はい。
1票。
はい。
とりあえず合コン。とりあえずね。
とりあえず合コンする人がこのラジオ聞いてるのそれが意外だったね。
さらに1票。とりあえず。
はい。
2チャンネルに書き込む。
ああ。
まあ、そういうスレありますよね。結構ね。予言スレット、
うん。
だから相手にされないパターンだよね、これも。続いて1票。こち亀、全巻どうか。
おお。あれ、宇宙の回
前もあったよな。こち亀をなんか全巻どうのこうの、はい。続いて、忘れようとする。これ面白いね。現実逃避だ、
うん。
続いて、1票。
はい。
滅亡しないように。努力してみる。
すごいね。
これはだから、自分でも率先して動いていくってことだよね。
すごいな。
さらに、テロ行為を行う。
あらららら。
もう悪に染まっちゃうんだ。焼けっぱちだ。続いて一票。お礼参り。
お礼参り。
これはどっちのお礼参りかな？これ僕は一応、なんていうの？本当に純粋な、今までお世話になった人たちに、お礼をしていくっていうお礼参り。
違うって。
で入れたんだけど、これコメント一回やってみたいって書いてあるんですけど、これはいわゆる仕返しのお礼参りの方ですかね。だからこっちも、テロに近いですよね。
テロに近い。
さらに一票、はい。364日間お泣き。すごいですよ、コメント。波動砲発射これはちょっと面白いですね。
なので300、その滅亡する日にってことなんだろうね。
そうだろうね。もう最後の最後ってことでしょ。くだらね。あとですね。あ、これもありますね。追加。
はい。
セックス三昧。かっこ、風俗もあるよ。コメント、相手はいないけど、点々。
あらら。
これが全部、一票ずつかな、
はい。は
い。続いてですね、二票ずつっていうのが、四つあります。
お、すごい。
その一。
はい。
世界旅行。これいいね。
まっ
と
う
な。金の続く限り旅行してみる。
うん、
さらに、とにかく豪遊。これもまあ、わかりやすい。さらに、追加。親孝行をする。あ、いいですね。
おー、すご。
親は大事だからね、と。
うん、
これいいね。
いい。あ、心温まるわ。
うん。あと、さらに追加。これは面白いですよ。最強眉毛のお二人に全財産送金する。二票入ってます。
すごいね。
うん。コメント、5万円ぐらいしかないけどね、と。
はい。
ありがたいですね。
ありがとうございます。
うん。で、最後の、1位がですね。
はい。
全部で5票入ってるんです。
おー、すごい。
これ何だと思いますか？どういう系だと思いますか？ まあその、なんつうの悪の方に走るっていうのと、まあ自分なりに抵抗してみるっていうのと。
1、わかった。
はい。
わかったわかったわかった。それプラスでしょ。言うなれば。
ああ、どうかな、まあ言ってみな。
恋をするでしょ。
ああ。第1位、
はい。
引きこもる。ダメな方でしたね。
ダメな方だったか。
コメント。積みゲーを少しでも消化する。
うん、
あ、今まで、買っといてプレイしてない
っ
てい
う。なるほど、ね。
それから、見たいアニメを見る。
うん。
悲しいね。
悲しい。
結局、最後1年間引きこもっちゃうんだね。うん、なるほど、なるほど。今回は全部で22票。いろんなのいただきました。ありがとうございました。じゃあ、続いてどうしましょう。
続いて、メールの有無の
メールの有無いきますか。今回はですね、1通いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。タイトルが、第10回おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。
ますますこんばんは。
はい。
藤原竜也。いや、じゃなくて、トゥルルンです。
やばいね。
どんな間違い方だ。いつも楽しく聞いています。
はい。
先日いただいた特典音声。
はい。
先ほどね、説明した中山くんの、初めてのメイド。
メイドキャスター。
聞きました。
はい。
面白かったです。
ありがとうございます。
罰ゲームのシリーズ化、今後期待しています。
はい。
さてさて、今週のオレマチック天国は、地球滅亡まであと1年、はい、あなたならどうするということで考えてみました。はい、しかし、期間が、一年もあるとなると、遊んで暮らすわけにもいかず、実際は難しそうですね。
そうなんだよね。
というわけで私のベスト3です。第3位。未プレイの名作ゲームを片っ端からやる。
ああ。
これはやっておかないと死ねないという作品が結構あります。それらをプレイして未練のないようにしたいです。なるほど。僕もね、ありますよ。
ある。
全然やってないゲーム。いっぱいあるわ。借りて、それから全然やってない。
借りて
や、ボトムズとかもそうだし。あ、名作と言われるやつ。だから、ドラクエシリーズなんかほとんどやってないし、FF もそうだけどね、うん。いっぱいありますよね。
ある。
1年じゃちょっと厳しいな。
厳しい。
消化しきれんな。第2位。あらゆる手段を講じて、地球滅亡を回避する。
はい、すごい。
おー。
偉いな。
とある有名な監督は言いました。
はい、
諦めたらそこで試合終了ですよ。安西監督ね。そんなあと1年で滅亡だなんて許さない。諦めず人類の力を信じて様々な場所に訴えかけ様々な対策を講じ生き延びてみせる。かっこいいですね。
かっこいい。
非常に。ただこれ第2位ですからね。
そう、
うん、第1位。
はい。もうなんか想像ついてますよ。
あらゆる手段を講じて、
はい、
ここまで一緒だね、
うん、
あらゆる手段を講じてセックスする、
うん、やっぱりね。
童貞のまま死ぬなんて許さない。
あ、
諦めず自分の力を信じて様々な場所に訴えかけ様々な対策を講じ童貞を捨ててみせる。一緒なんだね。様々、諦めない自分の力を信じて様々な場所に訴えかけて対策を講じるところまで一緒なんだけど、まあ、童貞を捨ててみせるというのが第一。
はい。
ランク外。
ランク外ありますか。
ランク外。パンツを見るために日本を旅する。寒い地域のパンツ、暑い地域のパンツ、都会のパンツ、田舎のパンツ、様々なパンツをこの目で見てみたい。
でも本当にあるでしょうね。地域差。
そこ
そこそこ。
ああ、まあまあ、その、生地がね、ちょっと厚めだったり。寒いところ
派手だなーとか、都会だ
と薄かったりとか、うん、もうほとんどこれね、いらねえんじゃないかっていうのがあったりとか、
うん、
まあそれ、まあこれランク外っていうか、まあほとんど2位でしょうね。言ってしまえば。そんなメールを本日、トゥルルンさんからいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ我々のベスト3いきます、
うん。
今回は結構ね、悩んだね。
悩んだ。
うん。まずその、設定というか、
そう。
過程として、まず、自分しか知らないと。この地球滅亡の事実を。っていう条件がまずあって。それはなんでなのかっていう。
なんで
そっから考えたよね、うん、俺とかは。
そう。で、そっからじゃないとなんか俺でダメだ、みたいな。
そう。ちょっと中山くん相談して。
そう。
どうすればいいかと。
そう。だから銀河鉄道39で言ったら、最初、うん、イスカンダル製のね。
あ、ヤマトで言うならね。
あ、そう。
うん、イスカンダルの、
スターシ
ャ。スターシャが。急になんかこう、スターシャ的存在が、自分にメッセージを送ってくると。
うん。で、あと、一年で地球は滅亡しますよって言われる。
なぜかね、自分だけメッセージをキャッチすると。
うん、北原はあれだから。ちょっと利口だから一人、うん。嘘だって思うわ。
ああ、まあ信じないよね。そんなバカな。
ってなったら次の、うん、明日の有馬記念は、714の3連単ですよって言われるわけ。
すごい具体的な数字をね、言われて。で、試しにそれを買ってみると。当たると。
大当たりする。
おー。で、そこで初めて信じるわけだね。
うん。やべえな、これマジだって信じて、
うんうん、どうなるかと。
そう。
いうこと。
で、どういう滅亡方法かっていうのも。
あ、そうそうそう、そう。それは隕石が急に落ちてくる系なのかね。
ドンワーナ系なのか、とかってある
から、ね。その、地球の、なんて、内部崩壊っていうか。
うだからもう爆発ですよ。
うん。うん、
ドーン。
どっち系なのかっていう、そこも考えたりしましたけど。
内部爆発系ですよ。
うん。結構細かいね。
うん。
勝手にストーリーを自分の中で作って、今回ベスト3作ってみましたよ。
うん、
じゃあ、どうします？
これは。
順々発表。
ラリー、
ラリー発表。多分
第3位。
第3位。
気楽に生きる。
お、もう気にしないと。
そう。
放棄するんだね。
もう。わーっつって。
その、中山くんの放棄するっていうのも、うん、その、スター社からメッセージを受け取った時の、行動、
うん、メッセ、スター社からメッセージ受け取るじゃん。
うん。
で、有馬記念も当ててるから結構お金
も。もう信じてるわけでしょ？
そう。
自分としては。
信じてる。
うん。でも、まあいいやと。
で信じてるから、
うん。どうしようもないなと。
そう、あ、もうこれどうしようもないから、
うん。
ちょっと今までその、気にしすぎだったから。
うん。気にせず生きようと、残り1年は。うん、ああ、そういう考え方になるわけね。なるほど。僕の方はですね、まずね、まずだよ。
うん、
まずツイッターでつぶやくと。
おお。
なんか今日、すごい、メッセージを受け取った、つって。有馬記念のなんか数字も言ってきたから、やったら当たった、うん、まあそういうこと書けば話題になりますよ。
お
今や、ツイッターで。で、そこでちょっとまず話題にさせますね、僕は。うん。
なるほど。
今回第3位っていうか、その、プロセスを、
なるほどね。
順番に発表していきます。第2位。
第2位。精神的支柱巡り。
ほう。ほうほうほう。
いや、自分の生きてきた中で、うん、これがなかったら俺の人生なかったなっていう。
あ、お礼参り的な。
お礼参りじゃない。
言うなれば。
言うなれば、ね。
いい方のお礼参り的な。今までお世話になった人とかに。
例えば、そう、人もそうだし、
うん、
例えば、場所もそうだし、うん、で、ここに行ってなかったら今こんな価値観になってなかったとかね。
おーおーおー
ボトムを見るとかね。
ああ、その、今までの二十何年の人生を、振り返るというか。
そう。
ああ、なるほどね。
そうまとめする一年。
なるほど、
うん
ちょ。もうちょい近づいた方がいいわ。
ああ、すいません。うん、
第2位。まあ、ツイッターでつぶやきましたよ。
うん、
で、まあ、10日ぐらいすればちょっと話題になります。
うん、
そこで、ちょっと動画を作るんです。説明動画を。
おぉ。
10分ぐらいの。それをね、うん、YouTube に流すんです。
おぉ。
で、そこを俺をまたツイッターと絡めて、
うん、
どんどん話題にさせます。
はい。
そこまでとりあえず第2位ですね。
第2位。
プロセス。
なるほどね。
うん。
第1位。
はい。
ゲレンデが溶けるほど恋がしたい。
わー、なるほど、なるほど、
うん。そう。
最終的には。
そう。
でももう1年で終わっちゃうんだよ。いいの？
いや、1年で終わることは俺しか知らないわけじゃん。
うん、そうだね。
いや、いいんだよ。
いいの？
いいの。
じゃあすごいもう中途半端なところでプツッと急に終わっちゃってもいいんだ。
いい。
あー、そう。俺はそれ嫌だから、第1位は。
うん、
まあもう大体1ヶ月くらい経ってますよ。
うん、
Twitter で呟いて YouTube で流して。もうだんだんもうみんな、信じ始めてる。
うん。
で、そっから一気に、日本のさ、宇宙研究センター。
うん。
なんつうのあれ、なんていうのジャクサ。NASA じゃなくて、ジャクサ。
うん。
と一緒に、僕は月で暮らします。
ロ
ケットを作り。ノアの箱舟的なもんですよ。うん。こっそり、ジャクサに。実は、ツイッターで今、ちょっと最近話題になってる、あれ、俺なんですよ。連絡して。で、これマジなんだと。言って、1年以内に、いろいろ作り。で、ちょっと俺の関係者とかもちょっとね、入れてもらって。まあ、僕がその、一応なんていうの、情報発信者だから、まあ、まず俺は乗れるでしょ、とりあえず。そのロケットには。
うん、
で、ちょっと仲いいやつをポンポン入れてもらって、お願いしますよ、つって。で、月で逃げるかな。
うん、
で、月でしばらく暮らして、地球にまた、地球がちょっと、なんていうの落ち着きをね、取り戻したあたりまた戻って、復興するというね。
なるほどね。
作業を行いますね。
汚ねえな俺、真面目に考えたのにな。
いや、俺も真面目に考えてるよ、これ。マジマジ。うん。やっぱだから、
うん。
JAXA っていうところがポイントですよ。
お
個人的には。NASA ではなく。
NASA ではなくね、
うん。NASA なんかにやっちゃったらもう全然ですよ。俺ね、まず乗せてもらえないよ。
うん。
だ例えば NASA に、こういうことがあるんだって俺言ったとしても、向こうは、全然信じないふりするのよ。なんだよ、お前それ。いいよ、つって。
うん
門前払いされるんだけど、でも実はもう信じてて、すごい着々と準備を進めて、うん、自分たちだけピューって行っちゃうパターンですよ。NASA は。JAXA は優しいからね。ちゃんと信じてね。俺も乗せてくれるから。っていうことだね。
なるほどね。
うん。
いや、俺は恋がしたいけどね。
あ、そう。
最後1年。
最後1年。だから、1年で終わらせないパターンですよ。俺のは。
ね。
わかる？前向きですよ。言うなら。
行きじゃないよね、だから。
出た出た無粋だと。
そう、無粋
そうかな
野望だよね。
いいじゃん、抗うだけ抗ってさ。
いや、テーマが、
うん、
もう一面で滅亡するって死ぬってことじゃんって言って
たじゃん。いやいや、だって諦めないとかいろいろありました
よ、ね。ありましたけど。
うん、そこだよな、
うん。
そこで諦めちゃう人間と、諦めない人間ですよ。
いや、言うなれば諦めてないわけじゃん。
そう？もう最初から諦めてんじゃん。
言うなれば諦めてないでしょ。
何を？
恋をするということは諦めてないわけじゃん、言うなれば。
でも人生はもうあと一年で諦めちゃってるわけじゃん。
そうだ、
ね、俺は何の諦めもないからね。
すごいね。
もう周到な。もうツイートしてる時点でもう全部考えてるからね。
すごいね。
月に行くっていうところまでね。うん。やっぱ計算していかなきゃ。
ああ。
うん。 というベスト3でした。
ほんと精神論と理論派ってでも分かれましたね、今回は。
理論派かな？理論派かな？これ。まあプロセスは減ってるからね、
頭脳派と、情熱派と分かれましたよ。
そうね。そうかもしれないね。なかなか面白い。
面白かった、
ね。今回大でしたね。うん、で、来週は、これ、またどうしましょう。最後に発表しますか。
いや、
もうここで発表しちゃう。
発表しちゃう。
おー、じゃあ来週のこのテーマ。
あなたが好きな、漢字一文字。
おー、また珍しいパターンですね。うん、漢字一文字。
いろいろありますよ。
まあ、腐るほどありますけど。
一とかね。
漢字の一？
一とか。
好きな漢字っていうのは、うん、その、どんな理由でもいいわけ。見た目が好きとか。
そう。あ、理由もつけていただけると嬉しいですよ。
例えば、なんだろう。でも理由ってさ、
人。
うん。
支え合ってるから、みたいな。
そういう感じか。まあ、どういう理由でもいいよな。
どういう理由でもいい。とりあえずな。形が好きでもいいし。
うん。ちょっと挑戦的ですけども、今回のテーマ。
飛ばしてる、
ね。どう転ぶかわからないですけど、うん、ちょっとやってみようじゃないか。
やってみましょう。
ということで。まあ一応ね、来週の扱うテーマに微妙に絡んでますから。
そうですね。う
ん、漢字一文字ね。あなたの好きな漢字一文字。嫌いなんでもいいか。嫌いな。なんかその、とにかく思いがあればいいよね。少しでもね。
そう。
うん。漢字一文字。はい。送ってきてくださいと。いうことで。宛先はね、うなり一ゼロ
アットマークライブ .jp。
こちらの方まで。はい。お願いします。という感じですかね。
そうです。
うん。じゃあ行きましょうよ。
はい。
テーマトークの方。
テーマトーク。
宇宙戦艦ヤマト。
はい。
見ましたね。
見ました。
うん。初めてちゃんと見たね。
ちゃんと見た。
うん。どういう話からしていきますか？まず。
まずストーリーはどうですかね？
説明ですかね。
説明。
まあ、宇宙戦艦ヤマトといえば、はい。まあみんな知ってるよね。超有名な作品ですから。
そう。
うん。
相手方のね、まず地球がありますよ。平和に暮らしてた。
うん。
さほどね、私たちと変わらない暮らしをしてたよね。
西暦。一応今から100年後ぐらいの2199年、
はい、
うん、
そんなに変わらない暮らししてたんだけれども、
うん、
ある時から隕石が落ちてくるようになった
んです、うん、急にね、
そう、しかもそれ、しかしそれね、隕石じゃなくてね、
うん、
また別の宇宙人の、
そう、
攻撃だったわけですよ。これが
ガミラス帝国というね、
そう、
宇宙人
ガミラス製のなんて言うんだっけ、
有性爆弾、うん、っていうのがどんどんどんどん来ると、
そう、
それがちょっと半端ねえと、
半端ない、
う
ん、半端なさすぎて、あの、要するに地球を征服してですね、その星を乗っ取ろうということです。
っていうね。
そう。
思惑が。
放射能がね、もう充満してしまって。
うん。とても地上じゃ暮らせねえと。
そう。
人類は地下に地下にこう、潜ってね、生活を余儀なくされたと。
はい。
うん、で、一応その、地球軍みたいのが対抗するんだけど、はい、まあ、勝てねえんだよな。
焼け石に水ですよ、
うん、
そ
ん
な
もの。強えんだ、このガミラスっていうのが。うん、で、もうちょっとみんな希望をね、
そう。
失って。
地球なんかどんどん放射能で汚染されていってしまう。
もう赤いんだよね。
そう。
あの、青々しい地球がもう、無残なことになっていますと。
そんな中ね、
うん、
先ほども話出ました、
うん、
スター社です。
イスカンダル星というね、
星のスター社というものが、私の星にはなんだっけ、あの、
放射能除去装置、もコスモクリーナー
というものがあ があると
。で、それをお前らちょっと取りに来いっていうわけだね。
取りに行きいらっしゃい、
うん、そしたら助かるだろうから。
そう。
で、それがすごい離れてんだな。14万8000光年か。
そう、
半端じゃないと。
だから太陽系優に飛び越えるぐらいの。う
ん、で、まあ、今の地球の技術じゃ、そんなもん無理ですと、
うん。
光の速さで行ったってね、往復で30万年近くかかると。うん、そんな悠長のこと言ってられない。つったらその、スター社がね、まあ、スター社の使い、妹の、なんだっけ、サーシャ。
サーシャ。
が、火星にこう、不時着するというか、
そう、
ガミラスの、
危機を救いに来たわけですよ、地球の。
うん。で、火星に、そのメッセージを持ってね、
うん、
火星に不時着して、うん、死んじゃうんだよね、そのサーシャっていうのは、第一話で、うん。それをたまたま見つけた、なんか訓練生の古代進むと、島大輔が、
はい、
それを見つけて、
うん。そこに設計図とかも入ってて。
そうそうそうそう。あの、地球にはないね。
この設計図を使って、光を超えた速さで。
うん、あんたそのモノマネしたいだけでしょ、その、羽衣フーズ町の。
これ一応、あの、三輪さんをイメージして、私
は。あ、三輪さんをイメージして
る。イメージしてるんですけど。
まあ、その、メッセージの。
いうわけだよね。
中にね、波動エンジン。
波動エンジン。
地球の技術にはない、
うん、
とんでもないものの設計図が入ってて、じゃあその波動エンジンというのを組み立てて、それを昔、日本が作った戦艦ヤマトにくっつけて、
うん、
ちょっとじゃあイスカンダルまで行ってくるわ、という大プロジェクトが始まるわけだね。で、その元々はなきゃあそこにあったヤマトっていうのは、うん、脱出用だったんだよね、確か。
脱出用だ
ったんだ。それこそ、ノアの箱舟的な、位置づけのものだったんだけど。
ああ、そうそうそう。
それをじゃあもう利用して。
そう、昔は世界大戦で使われたんだよね。 で沈んだんだよ確か
に。そうそうそう、うん、第二次世界大戦ですから。
それをまた戦艦ヤマト箱舟利用しようと。
うん。
そうそうそう。ところにいや波動エンジンをつけて俺ちょっくら行ってくる。
行ってくるわって言って、沖田十三という
名
男
名艦長ですよ。
うん。こいつがみんな引っ張ってくるわけだね。
沖田さんがいらっしゃいって言ってね。
そんなとこまでね。言っていませんけど。まあそのヤマトのメンバーによる SF。
うん、
群像劇って言われてはないけど SF もので、
ね、SF
まあシンプルなんですけど、うん、面白いですね。やっぱり
面白い、
面白かった、すごく面白かった僕は、うん、好きです。まあちょっと70公開された、公開っていうか、作られたのが74年で、今からもう36年も
前
作品なわけですけども、
うん、だってもうガンダム見れちゃう人はもう全然見れちゃうってことは、もう全然見れちゃうってこと
だ。いやだから今見ても
そう、
何のね、何の違和感もないって言ったらちょっと変かもしれないけど、十分。
絵が進むごとにしっかりしてない
話が。
絵とか。
絵とか。あ、絵はそうだね。うん、
すごいしっかりして
る。作画とかもどんどん良くなっていくね。うん、絵コンテにガンダムでもおなじみの。
そう。
安彦義和さんが携わってたりとか。イデオンの小川さんも、確かなんかどっかで絡んでるんだね。うん。でですね、この、
なるほど。
メールをね、
はい、
今回いただいてますので、メールをいただいてるんですけど、
はい、
紙が見つからないので、ちょっとお待ちください。
はい。
こっちで行こう。
北原、紙を出しなさいって言われますよ、スター社に。ここ切られますかね。ここ切られますね。皆さん、ここ切られますから。私のスター社のモノマネもね。
ですね。
はい。
宇宙戦艦ヤマトに関してメールをいただいております。はい、宇宙戦艦ヤマト係。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。
はい。
ゴンと申します。
はい。
ありがとうございます。今回もメールが遅れてしまい申し訳ありません。はい。間に合いました。間に合わない場合は、イスカンダル星にでも流してください。さて、今回のお題の宇宙戦艦ヤマトですが、はい、見てましたね。
と、
さすが。印象的な、こう、シーンは、
はい、
まず、コスモタイガー隊の山本の最後ですかね。うん、確か、対ガミラス戦で、ワープ中の亜空間戦闘になった時、山本のブラックタイガーが被弾し、ワープアウト前に帰還できず、亜空間に取り残されるかもしれない状況で、ヤマトの艦載機の発射着陸口に古代が立ち、諦めるなと励まし続け、無事に帰還することができました。ありましたね。
うん、
山本これ死ぬだろと、思っていたら、なんとか間に合った、
うん。
序盤の方にね、
うん、
あったやつですよね。あとですね。あ、これはね、多分ね、アニメ版じゃねえな。これテレビアニメ版じゃなくて劇場版の方だと思うんですけど、
はい、
対白色彗星帝国戦です。そんなのなかった
よ。なかった
ね。なかったの、うん。白色彗星帝国上空で戦っていた古代のコスモゼロに敵のミサイルが当たろうかとした瞬間、山本が、さっきの、山本が盾になって被弾。白色彗星帝国に落ちていくさなか、笑って古代の敬礼をするシーンは涙物でしたね。これなかったよな。アニメ版は。
なかった。
山本死んでねえよ、ま。確かな。
もう覚えてないわ。うん
ヤマトの艦載機であるブラックタイガー、コスモタイガーは、数度にわたって、対異星人戦闘で敵戦闘機と常に互角の戦いをして、ヤマトを支え続けましたね。影の主役メーカーです。うん、あ、これは一緒ですね。また、アナライザー、ロボットね。
うん、
の森行きに対する思いの深さも印象的でしたね。これ面白かったな。
うん、面白かった。
じゃ俺、アナライザーすごい好きなんだけど、
ね。そう。いいよね。
こいつがなかなか面白い。
酒の飲み方もね。
ギャー
かぶるだけ
かけるんだよ、ね。それから、その佐渡先生。
佐渡先生ね。
荒米。などなど、サブキャラの死に様は印象深いものばかりです。佐藤先生死んでないもんね。
死んでない。
テレビアニメ版はね。これだから多分映画版の話だと思う。
映画版だと佐藤先生死んじゃうの
かな。語りたいことはたくさんあるんですが、はい、この辺で。仕事の都合でメールが遅れ気味でしたが、次からは早めに遅れますので、今回のメールの遅れはご容赦ください。いや、全然大丈夫です。それでは楽しい放送を期待しております。ということで。だから劇場版とか、まあ、続きとかいろいろあるわけですよ。ヤマト2、ヤマト3、宇宙戦艦ヤマト劇場版。
パトレイバー的なことでしょ、要するに。
何そのパラレルワールド的なってこと。
そうそうそう。
いや、パラレルワールドだ。そういうわけでもないんじゃないかな。まあ若干あるだろうけど、ね。
続きとか。
うん。なんか劇場版だと、その、イスカンダルのスター社は死んじゃうらしいからね。
あ、そうなんだ。
うん。
それパラレルワールドじゃない
かな。で、この間ね、復活編っていう、
そう。
20年ぶりぐらいにやったのもあるし。うん、で、実写版ね。
キムタクが。スペースバトルシップ。
演じる。あれもどうなんのかな。
いや、てか、いや、キムタクと古代、もう合わなくないか。
まあ、全然違いますよね。
うん、
森由紀、黒木メイサですからね。
あ、そうなの
沢尻エリカでやるつもりだったのが、うん、ね、問題を起こしちゃったから、黒木メイサになった。まあ、12月か。 12月頃やるらしいんですけどね。これどうなるのかな。
これ島大輔がやってくれるらしいんですよ。これは
突っ張ることがの島大輔が。まあ合わねえだろうけどね。ちょっと楽しみですけどね。どうなるか。デスラー出てくんのかな。
いや
実写版。
デスラー加賀武史
は。実写版デスラー。
加賀武史。
加賀武史デスラー。なんか俺、唐沢俊明とか、
あ
なんか、うっちゃんとかにやってほしいんだけど、うっちゃんがやったらもう完全にコントになっちゃうけど、ね、うん、うん。ちょっとこの実写版の方もね、でも僕下手したら見に行くかもしれないです
けど。キャストを見たいってなるね、やっぱり。
あの、ギバちゃんが、真田さんをやるっていうのがなかなか面白そうですけどね。うん。ゴンさんからメール、今回もいただきました。ありがとうございます。違うんだろうね、多分、劇場版と。
多分、
アニメ版でだいぶね。
うん、
じゃあ、ヤマト、話をしていくわけですけど、はい、そうね、何から話そう。何がまずいいと思ったかだよね。僕はね、セリフがすごい好きだね。
お、例えば
ちょっとした時のだから古代と島の、うん、なんか腐れ縁じゃないけど、
うん、
仲の良さを表すかのようなさ、うん、なんだっけ、
下手くそ、
そう、ヘボを公開しみたいな言い合うようなところとかさ、ああいうの好きなんだよな。あと基本的に沖田艦長のセリフは全部好き。
そうね。
ね、いいことしか言わない、あの人は。
そうなんだ。
うん。この人はかっこいい。
あの人いなかったらもう、もう相当最初に沈んでるから。
無理ですよ。もう、多分飛び立ててないよ。沖田艦長いなかったら。沖田艦長は、うん、病気なんだよな。
そう。
宇宙放射線病っていう。うん、トップを狙えとかでも、ちょくちょく引用されてるあの宇宙放射線病。
太田浩一郎さんでしょ。
うん。だいろんなものの、やっぱ元ネタになってる、うん、作品なわけじゃない。
うん。
で、これを知らずにして、トップを狙えもエヴァンゲリオンも、語っちゃいけないわけだね、やっぱり。
グレン・ラガンとかね。
うん。非常にやっぱね、これは見とくべきだったなと思える作品ですね。うん。うん、好きなキャラクター。
好き
なキャラクター。まあ、好きだけどね。
アナライザーもそうだし、真田工場長も好きだ
し。真田工場長はね、ちょっと良すぎる、
ね。良すぎるんだよね。うん、
ちょっとあの人チートだよな。
そうそうそう。
言ってしまえばね。まあ、真田さんっていうのは、途中で出てくるね、割と。
そう。
最初の方の。
あれって思ったもん。
いつの間にか、いると。で、この人は、なんだっけ、青野、たけしか。
そう。
声が。
うん。
まあ、それもまずいいじゃない。
うん、
で、顔もいいよな。
顔もいい。
3枚目なんだけども、
そう。
で、かっこいい。
眉毛
が男気がある。そう。角刈りの感じの。で、そうね、印象的だったシーンはやっぱり、フィーチャリング真田さんの回かな。
そう。手足を取れ
って。そうそう。なんかどっか、その敵の。
その後の古代のセリフが俺はすごいなって思った。
基地みたいなところに二人だけで行くんだよな、古代と。
そう。
で、なんか止めなきゃいけない。
その心臓炉を止めるんだけど。
時間が迫ってる。つって止めようとするんだけど、なんかその触手みたいのが。
捕捉しちゃうんだよ、真田さんを。
そう。で、捕まっちゃうんだよ、真田さんがね。で、動けなくなる。
うん。
それで、さあどうするって時に真田さんが、俺の手足を、なんか、切れって言い出すんだよな。で、そんなことはできないって言うんだけど、いや、大丈夫だと。俺の手足は、これ実は、作り物なんだっていう衝撃の事実ですよ。
いや、その前の古代のセリフですよ。
うん、
いや、できない。なぜか。
メス。刃物がない。
じゃメスがありません
っていう。そうだ、そう。切る気は、切る気はあるんだよな。
そうそう、う
ん、なんか、その、ちっちゃい時に、なんか、お姉ちゃんと、
そう。
月の遊園地で遊んでて。
ジェットコースター、ローラーコースター。
その自分で操縦できるジェットコースターみたいな超危険な乗り物を、なんか5、6歳児の少年にやらせるんだよね。
うん、
で、それが事故って。で、お姉ちゃんその時死んじゃうんだよな、多分。で、その時の事故で、まあ、手足を失うんだけど、うん。
それで科学を目指したっていう理由がよくわかんないのよ、俺は。
なんだっけ？
てめえの運転で事故ったんじゃないの？それ。
そうだよ。
それをなんか、科学はこんなことのためにあるじゃないっていうけど。
そんな危険な遊具を作るんじゃねえっていうことなんだね。なんか元々はなんだっけ、画家を目指してたとか、ね、そう、
そうい
うなんか、バックボーンもあったりして。
そっから科学にのめり込んじゃうと。
で、真田さんが、手足をね、取って、うん、で、それには実は爆弾が、爆薬が仕込まれていると。で、それを手動でね、スイッチを押さなきゃいけないから、俺はこの基地みたいなところに残ると言って、で、古代はちょっと逃げなさいと言って、で、なんだっけな、かっこいいんだよな、そこも。
そう。
その気になったら探しに来てくれ、つって、
うん。
その時は、まあ、骨だけかもしんねえけどな、みたいなことをさらっと言うあたり。かっこいいね、真田さんは。
も
う
生きてるからね。
そう、無事生きてるから。
俺死ぬと思ってたもんだから。
な、
うん。
真田さんはすごく、僕好きなキャラクターですね。
てか、なんかほとんどの人がね、死亡フラグを回避するんだよね。山本もそうだし。
そうね、
ガンガンに回避してくるんだ。
そうそうそう、まだそういうその死亡フラグ的なものが、存在しない時代っちゃ時代だから。
いや、でもマジンガー Z から存在してたからね。うん、言っても死亡フラグ。
あ、そう？
うん。
マジンガー Z と言うと？
なんだっけ、森森博士とかいなかったな。
ああ、三
なんかロケットパンチを、うん、なんか開発する会になって、うん、いきなり出番が増え始めて、わあ、なんだなんだって思ったら死ぬみたいな。
やたらフィーチャーされたと思ったら死んだと。そうね、だから、そう、ヤマトの乗組員で、死んだ人たちっていうのは、うん、結構いるんだけど、モブキャラ以外でなんかいたっけ？最後の最後で、イスカンダルついてからクーデ、謎のクーデター的なのを起こす、
そう
あの、キモオタ風の、ヤブ
ヤブ
ヤブがね、
そう。
なのかな、あれは。なんかね、ちょっとウィキをね、読んできたら、もともとその、ヤマトの中で、クーデターみたいなのが起こるっていうプロットがあったらしいんだけど、うん、でその首謀者が、ヤブではなくて、あの、機関長。なんだっけ名前、あの、おじいちゃんですよ。
おじいちゃんね。
うん。うん、なんとか、氷左衛門とかそういう系のお名前の。
なんか森村さんっていなかった
違う。
違うよね。うん、
であの人が、その、クーデターの首謀者っていうつもりでやってたらしいんだけど、その監督だか誰かが、それを、その首謀者、か、なんかその、真田さんだと勘違いしてたらしくて、そういうごたごたがあって結局その話はなしになったんだけど、その時の名残で、あれ、ヤブが、ヤブが犠牲になったらしいんですよね。なんだっけ、森、てかさ、森幸以外の、女の乗組員は、いないの、
いないんでしょ、
いないのか、うん、異常だよな。
異常なんだよって。
ゾッとするよな。
そう。
うん。
森幸よく正気だったなと思う。
本当だよな。おかしいよな、そこ。そこすごい突っ込みどころだよね、まず。大きな。
セリフでやられるっていう話で言うと、
うん、
なんだっけな、あの、通信、地球と通信するシーンなんだけど、
うん、
あれかな、島大輔かな、
あの、家族と最後の通信だっつって5分ずつ喋るやつ、乗組員が。
いや、で、弟と喋るみたいな。
はいはいはい、ありましたね。
で、友達はどうしたみたいな、
うん。
地球の近況はどうだみたいな話で。
言うね。
友達がやられちゃってさって言うんだよ。すげえな、こいつ。
放射能でやられちゃって。あったね、そんなシーンね。
それくらいだから、なって思う。
もう、緊迫してる状況なわけだね、うん、地球は。あの回、僕はすごい好きだね。みんなさ、家族と楽しく喋ってさ、後悔する人っていうかさ、もっと喋りたいっていう人もいれば、あの古代進む家族いないわけですよ。
そう。
だから、あのシーンとかすごい好きなんだよ。
あの、沖田さんとね、お酒飲む。
沖田さんも家族いないから。
うん、やっと来たか、ね。
とりあえずちょっと、居場所がないと。
そう。
で、ぐるぐるぐるぐる。
二人とも回るんだよね。
二人とも回ってるとかもう悲しいじゃない。ここだあの回はすごい好きです、ね。
だからそのちょっと後の相原さんのテンパリっぷりね。
あの、通信。
スーパーテンパリっぷりでしょ。
通信の一番のトップの、相原通信長みたいなのがいて、うん、こいつが、
急にあの、精神病に。
地球と、わかったわかった。地球ともう連絡取れないはずなのに、急に取れるようになるんだよね。
うん、
なぜか。で、それが実は、ガミラス側の罠だったの。
そう。
なんだっけ何将軍だっけ誰だあいつ、
ドメル。
ドメルの罠で、ね、なんかリレー、
そう、リレー、
リレー彗星みたいなのをヤマトの後ろに常に置かせておいて、地球と連絡できるように、わざとさせて、で、地球の様子を見れば絶望するだろうっていう罠にはまっちゃうんだよね。この相原。
相原だけね。そこはちょっと相互があるんだよね。
そうだね。だから、
そう、ドメル的にはみんなが絶望すると思ってたんだけど、
そう。
相原一人がテンパり出
す。そうそう。なんだっけ、それ家に、自分の家に置いてあるんだよね。
そう。
特別な。
そう。小型通信機置いてあると。
それで自分だけこっそり実はコンタクトを取ってて。で、親父がなんか死んじゃうんだよね。
あれは
通信中に。
あれシュールすぎない、あのシーン。
なんだっけ、地球ではもうみんなパニックになってて。
パニックになってて。
結構暴動が結構起きてると。
あの、食料が足りないからそのせいで暴動が起きてると。
うん、
で、親父も乗り込んでいって。
そう、暴動に巻き込まれてたっていうか参加しちゃって、ちょっと体ボロボロになっちゃったよ。
うん。それで、いきなりうってなって死ぬじゃん。それとおばあちゃんが早速白いのをかけるんだよね。
ありましたね。
すげえな、このスピード感って思ったもん、俺。
用意してた、
そう。
と言わんばかりにね。うん、ありましたね、そんなのが。それで。
わかりやすくするためなんだろうけど。うん、
そこで、ちょっとショックを受けて、もう俺は地球に帰るとか言い出して、もう、なんだ、宇宙服のまま飛び出しちゃうんだよね。で、その、さっき言ったドメルが送り込んだ、リレー彗星。
あそこからがまたすごかった。情けなかった。なんだ、それが罠だったのか。地球を俺は倒すべきはなんだみたいな話をいきなりするんだよね、相原が。
ああ、我に帰るところ、ね。
そう、我に帰る。俺は、そのデスラーを殺したのは、親父を殺したのは本当は、あいつら
ガミラスだ、
ガミラスだ、
うん、
でも、ヤマトはどこだ またテンパり出すんだよね。俺は置いてかれた置いてかれたってね。そうそうそ
う。ありましたね。
そのまたね、その、急加減がすごい好きだったね。
相原。相原フィーチャリング回が中盤結構あって、うん、森行フィーチャリング回もあれば、島フィーチャリング回もあったりして、その辺がすごい僕好きだったんですよ。うん。たまにさ、ガミラス以外の宇宙生物、宇宙人が出てくる回とかも結構好きなの。
あれすごいね。
なんだ、蜂のね。蜂型人類みたいなさ、うん、ガミラスの監視下にある、うん、連中の内部構想に巻き込まれる森行フィーチャリング回ですよ。うん。うん、あれとかも。
森行フィーチャリングっていうか、あれはもう、アナライザーフィーチャリング回、
ね。そうだね。アナライザーはもうほとんど人間なんだよな。なんか知んないけど。森行は好きなんだけど、うん、お前ロボットやろみたいなこと言われて、ちょっとショックを受けるシーンね。
ショックを受けるっていうか、それで、神から人間を
言うセリフもいいよな。だから、捕まっちゃって森行とアナライザーが。で、うん、もう死んじゃうかもしれないと。で、お前はロボットだから死んでも鉄くずになるだけだからいいけど、私は人間なんだみたいなこと言っちゃうんだよ、ね。
すげえこと言うんだよね。
すげえこと言うんだよ、うん。で、アナライザーが、いやいや、ちょっと待てよと。俺は機械だけど、うん、この機械の命っていうのは人間にもらったものだと。うん、で人間っていうのは神に命をもらったんだろうって。同じようなもんじゃないかっていうところで、そあそこいいシーンだな。アナライザーはね、いいね。
いい。
大活躍じゃない。
そう。
最初はね、なんかただのよくわかんない、スケベロボットだと思っていたら、大活躍ですよ、終盤。
うん。
戦闘機の運転とかしますからね。
そうそうそう。
お前ちょっと運転変われっつってね。アナライザーもいいキャラですね。
いいキャラ。
うん。まあ、島大介もね、なかなか、
うん、
ま
っすぐだよね。
うん。こいつもいい男だ。全責任がね、彼に。
そうですね。言うならばね。
要は操縦
担当だから
ね。うん。すごいよな。ワープのさ、なんつうのアナログ感っていうかさ、目押し感っていうの
そう。あれ
ワープ完全目押しですからね、この世界。
緊張感半端ないだろうね。あそこに関しては。
なんかその理屈としてはなんだっけこう、時間の波みたいなのがあって、
そこにうまくこの、
タイミングが重要なんだよね、結局。その、ワープ先の、なんだ。
次元と合うかどうか。
合うようになんかいろいろあって、うん、とにかく。まあ、簡単に言うと、スロットの目押しなんですよね、言うなればね。で、もうワープを何回も繰り返してるわけでしょ結局。ヤマトっていうの。うん、だから全部成功してるってことでしょ
そう。
だからもうすごいですよ。地球帰ってきたらもうパチンコで食ってきます。
そう
そう。島、大輔は、
うん。
うん。この男もね、いいね。
いい。
うん。たまにこう迷ったりするじゃない俺はこれでいいのかとか。
で、森幸がね。
うん。そのたんびに。
言っちゃいなよ。言っちゃいなよ、みたいな。
そのためにね、励まされて。うん、彼、いいキャラクターですね。うん。あんまり目立った行動はないけど、重要人物じゃない
そう。
確実に。だからバランスいいよな、そう考えるとな。
そう、だから良すぎっていうのが俺は、
お、
あったよね、だから。
バランス良すぎ？
バランスが良すぎっていう。
ほうほうほうほうほう。どういうこっち
ゃ。なんかもう、だからヤマトを見て思い出す作品って何があったっていう話したいね、俺は。
それはヤマトに影響されてるなって思われるような作品とか。
見てて。
まあ、だからいろんな作品がさ。
例えばマクロスもそうだしね。
うん。そうだな。
岩石バリアとかさ。
なんか岩を集める。
そう、アスティロイドベルト作戦だっけ？
あったね。
うん。あれとかもなんかピンポイントバリアもすごい想像したし。
マクロスの。
そう。うん。とか、あとグレンラガン。
おう、グレンラガン？
そう、だから地球に、地面に潜るじゃん、みんな地面に。
あー、うん、なるほどね。
あの感じで地面はこう、荒廃しててみたいな。
っていう設定がってことね。
設定が。
俺がなんとなくグレンラガンを思い出したのは、うん、最後の、結構最後の方だけど、うん、ドメル将軍と最終決戦をするじゃない。
うん。うん
七色、星雲みたいなところで。あの回って、オープニングないんだよ。それってグレン・ラガンのさ、
うん、
最初の決戦の第2部の最後と共通する。
なぁという。
エンディングでオープニングがかかるっていうのもそうだし。
あと、船の中のいざこざっていう点で言うと、もう俺は無限のリバイアスですよ。う
ん、あ、そうですね。
完全にバランス歪んでるでしょ、あれ。
うん、
あれを見ちゃうと、うん、あ、これは結構安定してるなと。
いや、すごく安定してるよ。ヤマトという。
ベストだよね、多分。
うん、それこそ異常なね、空間なわけですよ。女一人しかいねえんだもん。森行きしか。すごい異常な。
そう、だから、ヤマトがむしろ異常なんだよね。
うん。
リバイアスの方がよっぽどリアルなんだよ、リアルさで言ったら。
そうだね。
だから、いくつかもう、かなりやっぱ、想像しちゃうよね、言うなれば。
想像。
いや、だから、あ、この作品こっから撮ってるっぽい、みたいな。
元ネタになってるなっていう、
ね。なってるなっていう想像はすごいね、するが。
なんつったらいいのかな。まあ、終盤はあんまり描かれなかったんだけど、うん、結構エンジンルームの様子が、 うん。描かれるじゃん。
うん。
そういう部分かな。なんかその、チーム感っていうかさ。
うん。
メインブリッジだけじゃなくて、
うん。
ヤマトっていうのはすごいいろんな人で動かされてるっていうのが、見ててわかるところ、うん、っていう部分が、うん、今では当たり前っていうかさ、そんなに物珍しくもないけど、うん、当時としては、
なるほどね。
リアリティっていうものだったのかなっていうふうに思って、やっぱいいよ。
いい。
チームもの俺好きですから、基本的に。
そうね。
うん。
あれがまた、なんかイデオンも想像させるよね。この部署は誰がやってる
か。そうそうそうそう。うん、だそれの、ね、元ネタにもなってるんじゃないのかなっていうふうに思いながら見てて、いいなと思ったわけですよ。
あれがちょっとだからバランスが歪むとイデオンになるよね。
そうそうそうそうそうそう。だからダメなパターンになっちゃう。うん、だ結構だから、いざこざもあるんだけど、ヤマトの中でも。うん、その島と、あの機関長。
俺安心して見れるいざこざなんだよ。
そう、修復されるからね。
やぶ以外。やば俺ヒヤヒヤした。
そうそうそうそう。だから、みんな結構綺麗なんだよね、心がね。うん。で、まあ話で言うと、まあデスラー、まあいきなり戻りますけど、はい、デスラー総統というね、うん、ガーミラス帝国のトップ。
そう。急に顔が青ざめちゃうんだけど。
まあこいつがまた面白いんだよな、結構。
そう。
デスラーは面白いよな。
デスラーはね、面白い。
まず、なぜあいつがトップにいるのかっていうのも、まあ描かれてないから分かんないんだけど、うん、まあとにかく一番偉い。
まあカリスマ性があったんだろうね、何らか。
あったのかな、とてもそうは思えないけどね、最後まで見てると。で、まあ、こいつの言うことが絶対なんだよね。うん、ガミラスの中では。で、いろいろ笑えるシーンありますよね。デスラーに関して言えば。
いや、笑えるシーンはあるよ。
まあ、一番最初に浮かんだのが、うん、まあ、その幹部みたいな人たちが周りにいる中、ちょっと演説みたいなの始めて、諸君、ちょっとヤマトの今後の発展を、なんか祝って乾杯しようじゃないかみたいな、ちょっと皮肉めいたことを言うときに、うん、なんかその幹部の一人、なんかデブキャラが、なんか相当も、相当ですな、みたいなくだらないこと言って、ピッてボタン押されて、ヒューって、こうね、落ちちゃうシーンとか、印象的ですよね。うん、あと、
お前はバカかっていう時間が、それまた真に受けて、また電報打ちますかみたいな、うん。
一回その、祝電を送るんだよね。
うん、
ヤマト見事だった、うん。で、その何回か後に、またそのヤマトに突破されて。
してやられたと、
うん。で、副司令のあれ、ヒス副司令かなんかが、うん、ちょっとまた、じゃあ、電報送りますかって言ったら、君はバカかねっていうところね、うん。それはねえだろっていうような。で、最終的にデスラー、あれ、一応死んでないのかな？
いや、だからチートでしょ。チートによ
って。続きを考えちゃうとダメだよね、この作品ね。結局、沖田館長も死んでないわけですから。あれ。
あ、そうなの？
そうよ。だから、シリーズで見ちゃうと、ちょっと、どんどんどんどんね、評価下がっていくと思うんだけど、この、
なん
か、
死んだと思った。
全26話の作品として見ればすごい俺は好き。
うん。
要は、沖田館長の命が、森幸の命になったっていうような話でしょ、要は、うん。っていうさ、すごい綺麗な終わり方をしてるのに、続きをやっちゃったわけだ。うん、人気にあやかって。2、3、劇場版とやっちゃったわけでしょ。そこが残念だよな。見たくないもん、俺、続き。
いや、見たくない。いや、俺、あれで終わりだと思う。
あれで終わってるのが一番やっぱいいよな。
うん、沖田さんは僕の中で死んでたもん。
沖田館長は地球に帰ってきたところで絶命ですよ。うん、で、佐藤先生が敬礼する。で、地球に戻って、地球が、なんていうの？
青くなって、
もうめでたし、めでたしって、すごいいい終わり方をしてるんだけど、うん、続いちゃうんだな、これが。うん。デスラーもどうせ生きてんだよ。ね、だって、起きた感情生きてんだから、それはデスラーも生きてますよ。
うん。真田さんのね、チートバリア。あれ、
だから、結局、ヤマトは打ち切りなんだな、なんだかんだ言って。
そうね。
うん。で、
人気があったということで。
そうそうそうそう。多分、その、まあ、365日で帰ってこなきゃいけないわけですよ、イスカンダルに行って。
うん、
でも、25話の時点でようやく着くんだよね。
そう。
イスカンダルに。でも、ラスト1話でいきなり戻ってくるからね、うん、地球に。でも打ち切り感が、もう、プンプンするわけですよ、うん、最後の最後。デスラーが実は生きてて、デスラー法ってのを、要はガミラス版波動法みたいなの打つんだけど、
そう。
そこをね、ありえない、回避方法というか、真田さんがなんかガチョンってスイッチ入れたら、なんかこう、ヤマトが、なんか覆われて、
そう、キラキラした。
謎の金属に。あと方向、チョルンってね、
そう
跳ね返すというか、反射させて、で、それ、デスラー法を自分の当たってデスラー死亡っていう、
そう。
謎の。
こんな時にもあるとかと思って作っておいたんだ。
う
ん、
チートですよね。
そう。
チート感が一番出てるシーン。
そう。
だそういうなんかこう、詰め込み感はあるけど、うん、でも、好きですね。
うん。いや、面白かった。
面白かった。非常に
最後もなんか無音なんだよね最後結構
あの本当に最後、うん、最後の最後ヤマトが帰って
そう
そうだねスタッフロール流れてあっさり終わるんだけど、まあ、いいじゃないそこ
で2100年9月6日ヤマト帰還で赤かったのが青くなって終わり
いい終わり、
ね、あの終わり方いいよ ね、
うん、だから行きでしょ、うん、中山君的に言い合わせれば多くは語らないというかさいいじゃない
ああそうなんだ、うん、生きてたんだ沖田さん
どうなんだ生きてんだあれそりゃねえだろってなるじゃんやっぱりうん
それヤモだよってなる
でしょ、うん、だから続きはあまりちょっと怖くて見れないですけど、うん、この全26話としてね、うん、見たらすごく非常にやっぱりいい作品です
ねいい作品本当にいい作品
見てよっていう感じですよね
そうしかも、うん、やそのヤマトという作品はあのその放映中に成長しよるからね本当に
そうね
もうガンガン成長してる、うんうんオープニングが完成するのも半分ぐらいいってから
そうなんだよオープニングが結構ね
俺しっくり来なかったな最初
変わったりする
あれって思った
最初
こんなんだっけ
あら
っ
バーから始まるんだよね一番最初のオープニング
で13話ぐらいからああこれだこれだ
安定するんだな
バシッと決まったの
次回予告とかはないのかな
ない
の多分な、うん、エンディングもなかなか、うん、真っ赤ですか
真っ赤なーって
曲いいね
そう、
うん、音楽もいいし
僕はあのヤマトのちょっとアレンジみたいなのとかね
戦闘の時にかかるような、うん、やっぱ面白いやっぱさすがですね言われてるだけのことはあるなと、
うん、面白い、
うん、ぜひぜひ見てくださいという感じですかね
はい、
うん、結構喋ったんじゃん
喋った
詰め込んだ割には、うんうん、じゃあ来週ね、
うん、
どうしましょうかいう話
来週何にする
決まってますけどね
なんでそういうなんか夢のないこと言うの
おじゃあ何しましょうかね来週は
来週はね、うん、やっぱこの時期最近秋という
そうですね10月です
カラスという作品
を
いきたいと思います
これはだいぶ前にリクエスト
そうですね
あった
俺がリクエストされたやつをやりたい
うん OVA か OVA じゃないテレビでやってた
いやわかんない
ちょっとあの僕全然わかんないんですけどどういう話なのかのちょっとダークヒーローものかな
多分そう
多分な
で、うん、カラスっていうのが普通のカラスではなくて、うん、牙に鳥の方のカラス
漢字でね
漢字
一文字で
漢字一文字でこれはかっこいいということで、うん、コーナーのテーマがあなたが
好きな漢字
一文字
うんということですねちょっとどういう作品なのかわからないんですけどそんな長くはなさそうだねうんじゃあ見て来週喋りましょう
はい、はい、
でコーナーの方がもう一回行ってきますと、はい、俺マチック天国が、はいテーマあなたの好きな漢字一文字で、小野陽吾と
なんだ
激白怒りの境界 線このちらの2つもね随時募集しております
そ、はい、して
あそうですね、はい、いう感じですねじゃあそうですねまあ結構やりましたねなんだかんだね
そう
1時間半近くや
った喋れたね
ねちょっとじゃあ、ネタラジ限定エンディングの方を軽くやって今回終わりにしましょう
はい、
うん、というわけでじゃあお送りしましたのは火曜担当北と
日曜担当中でした
どうも
ありがとうございました
最強マイルの2人。